町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして今夜も遊びに来ていただいているのは蜂蜜ハンターの尾形陽一さんです。今夜は遊び心をテーマにね、話をしていきたいと思います、はい、今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、先週はね、もう尾形さんの相当マニアックな蜂蜜ハントにまつわるお話と、まあ、我々がね、日頃こう、まあ、慣れ親しんでいる蜂蜜とは全く違う、まあ、その東洋蜂蜜が、まあ、カンボジアにかなり、
はい、
あるということで、はい、まあ、1年のうち半分以上はそのカンボジアで暮らしをされてらっしゃるということなんですけど、
はい、
どうでしょう、まあ、今夜はその遊び心がテーマなんですが、
はい、
まあ、お仕事そのものがね、
はい、
かなりそのまあ画家の生活に始まり、まあ、蜂蜜の世界にどんどんこう見せられていって、
はい、
まあ、今はそのお仕事にもされてるということなんですけど、はい、まあ、かなりその感覚的になんかそういう人生を歩まれてるかなという気もちょっとするんですけど、
はいはい、
やっぱそういう遊び心っていうのは常にこう尾形さんの中にはありますか？
そうですね、遊び心というか、うん、本当にこうジャングルも、うん、そのこうなんか目的もあっては行ってなかったんですよね、
うん、
とにかくこう奥まで行ってみたいっていうか、
あ、好奇心もあって、
はい、だからこう、うん、気になったらもうその行動というか、こう危ないかもねとかそういうことは考えないようにしてるというか、考えたことなかったんですよね。
マジですか？実際危ない目にあったりはしてないんですか？
いや、結構いろんな病気になったり、
だってしょ、そうでしょ、だってなんか高い木に登ったりとか、
はい、
ジャングル分け入ったりとかっていう中でね、
はい、うん、僕自慢が、
うん、
いっぱい木落ちたり、うん、なんか打撲とかあるんですけど、
うんうん、
一回も骨折ったことないですよ。
ああ、それはまたね、はい、確かに、はい、なんか守られてるというか、
はい、うん、なんか骨が強いみたいで
それももしかしたら蜂蜜効果
は多分、はい、
ありえます。
そうですね、
ね、だって尾形さんって今40半ばぐらい。
そうですね、44。
肌ツヤとかやっぱめちゃくちゃいいんですよね。
あ、もう
これってやっぱりそういう関係ありますか？
いや、なんかやっぱり、
うんうん
うんうん、あると思うんですよね。だって僕本当に蜂蜜ばっかり舐めてますし、
やっぱり日頃から、
はい、
人一倍蜂蜜は摂取してる感じですか？
はい、でもうね、拭くのもったいないんで、うん、こう拭き取るぐらいだったらこう塗っちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
顔にね。
もうそれでもやっぱり効能があるんですか、蜂蜜って。
いや、もうすごいです、うん、保湿効果すごい高いんで、
うん、
で僕カンボジアに年間7ヶ月いて、
は
い、
うん、
結構カンボジアって赤道直下に近いんで、
うん、暑いでしょうね、うん、
日本の紫外線の3倍近いんですよ。
うわー、肌がそれこそボロボロになりそう、
はい、だからすっごいね、肌には良くない紫外線を
の割には、でも全然なんか、
そうですよね、
ダメージない感じがすごいする、
はい、うん、なんかそれは思いますね。なんか、
うんうん、
こうよくね、シミとかできないなとか。
いや、本当本
当、はい、
まさに証明されてる、
そうです、
ね、体現者ですね、
はい、
そこもね。
なんでって聞かれるけど、いや、なんだろうな、別に化粧品とか使わないし、
うん、病気とかもないですか？ほとんど
病気も、そうですね、うん、だからちょっと着地失敗して、
うん、
ちょっとこう肉離れっぽくなったりとか、
うんうん、
そういうのはありますけど、
うん、
そう、なんか、
いや、そんな危ない生活してるもん、やっぱり話聞いてたら、
はい、
ただでさえ、
うん、ただ、まあ、すぐ治りますし風邪、
うん、
とか、
うん、
そうだな、なんかすっごい無理して、うん、こう日本帰ってきてね、うん、こう毎晩飲み歩いて、うん、朝方まで、
うん、
ってこう繰り返して、ちょっと寝不足すぎて、うん、ちょっとこう、ね、熱出すとこあるけど、
そんなことまでするとね、
はい、
さすがに体が悲鳴を上げるというのはあるけど、はい、でも普通に暮らしてる分はね、
ないですね、
ほぼほぼ、じゃあ、
はい、
ね、健康でっていう。
そうですね。
なんか趣味とかあります？
趣味ですか、
うん、もう多分蜂蜜がそれがもうね、
そうですね、
趣味であり、なんか実益でありみたいな。
趣味はもう会う人会う人に蜂蜜垂らして、
うん、
舐めた後の反応をじーっと見ることかない
や、実はさっきね、番組の合間でも、はい、私もちょっとそのこれはやっぱ熟成蜂蜜なんですかね。
はい、これ9年ですね。
9年、
はい、
たらなんかね、もう今まで味わったことがない 酸味と甘みがこう融合したような、はい、そんな蜂蜜、うん、でしたけども、
はい、
そういうなんかね反応を楽しんでるという
そうですねこうみんな蜂蜜って思うから、うん、甘いのが来るんだろうなと思うけども、うん、ちょっとほら野生種だし、うん、熟成9年とかだから、うんこう全然違うじゃないですか、うん、こう思い合いが得た蜂蜜と、
うん
うん、だからこう面白いですよね反応を見てるのが、
う
ん、
なるほど、うん、やっぱこう日々そういうなんか研究の毎日なんですか
そうですね
だってノウハウってそんなね、はい、今カンボジア の, そのプロフェッショナルの方もいらっしゃるんでしょうけど、はい、おそらく尾形さんが構築しているようなことも結構ありそうなイメージなんですよ
あです、ねうん、あの基本的に熟成させるっていう文化は、うんあまりなくてですね
カンボジアにもそれはなかったんですか、
はい、
寝かせるという考え方は、
はい
うん、
で基本的にもう最近は、うん、その加熱処理をする人が多くて、
うん、
こうコトコト煮込むと水分がこう飛んで、うん、ねっとりするんで、
うん、
こうなんかこういわゆる CM とかで見るテローンみたいな、うん
はいはい、いや濃厚な感じ、うん、より、
うん、こうとぐろ巻くような、
はいはい、
ああいうのが蜂蜜みたいなイメージがこう行き渡っちゃって世界
なるほどそれがなんか良しとされてるようなイメージは確かにありますね、はい、濃厚な、はいうん、ねっとりとしたような、
はいうん、でもこう煮詰めちゃうと、うん、酵素が壊れちゃうんですよね、うん、
あら、
うん、だからあのその後こう熟成するためのファクターの酵素と菌がいなくなっちゃうから、
うん、
あのもうずっと甘いままで、
うん、
こうもうあと舐めるしかないみたいになっちゃうんで、
うん、
僕はだからそこを非加熱にして
なんでそれに気づいたんですかそっちの方がいいんじゃないかっていうこと
そうですねもともと、うん、あの理系なんですよね
ああなるほどエビデンスとかをしっかりと、はい、考えたいタイプ、
はいうん、だ実家が代々歯医者だったのであ
そうなんですか、
はい、
なるほど
僕も東京の歯科大学に行って
歯科大まで行ったんですか、
はい、
そして画家になったんですか、
はい、
なかなかな人ですね小川さんね、はい、
だから僕一番やっぱり大学行ってよかったなと思ったのは、うんまあ、中退したんですけども、
はい、
画家になりたくて、
うん、
あの人体解剖と病理学組織学、
うん、
あと生化学とか、
はい
分子生物学っていうその遺伝子の構造とか、はい
うん、
あと酵素の話とかですね、
うんうん、
あと薬理学、
はい
うん、この薬がどこの受容体に作用してこういう機能を果たすかっていうのは全部大好きなので、
うん、そういうバックグラウンドがあったんですね、
はいうん、だからもう、うん、そういう思い描いたものがあったので、うん、それをこう使えるもう最高の素材見つけたって感じですかね
なるほど
いろいろ入ってるから要素的にな
るほど、はい、それも実際科学的にも分析するんですか
しますはい
へえなるほど、
はい、だから輸入するときに、うん、その いろんな検査をしないといけないので、
うんうんうん、
じゃこれはどういう糖で構成されてるのか、
うんうん、
ねあの菌がいないのか、
うん、
変な農薬が入ってないか、
はい、
とかそういう検査が検疫であるんで、
ああいずれにせよ持ってくるときにね、はい、調べなきゃいけないですね。
はいうん、おすごいな、あの、うん、何も出てこないな、
うん、
スッって通れるから、
うん、
やっぱ自然超自然なんだなっていうか、
うん、
もう厳しいんですけど、
なんかねどっかで必ず我々って自然なようで、やっぱりなんかこうケミカルな加工がされていたりとか。
うん
なんかそういうものが多分ほとんどだと思うんですけど、
うん、
このね尾形さんの蜂蜜ハンターで取ってくる蜂蜜はもう 100% 自然
そうですね
なものからできているという、
は
い、
そうですね
でそれってやっぱりいいんでしょうねやっぱり結局は
そうですね、
うん、
ただやっぱりこう量取れないっていうね
ああそれはね、
はい
まあ、年によってまた取れる時とまた取れない時があったり
そうなんですよね
うん、うん、
はい
どうなんですかそれで環境がやっぱりどんどん変化していってるじゃないですか、
はい、
地球全体の、
はい、
それによって取れ高がだんだんこう年ごとに減ってきてるというところもあるんですか、
うん、そうですね、
うん、
確かに、うん、そのちょっと環境っていうか、うん、その気候は変わってきてて、
うん、気候変動がね
例えばですけど、
うん、
その10年以上前は、うん、初期ですね、
うん、
シーズンが、うんだって12月ぐらいから取り始めてたんです、
うん、
で4月ぐらいまでだったんですよ、
うん、
でどんどんずれてきて、
うんうん、
最近2月でもまだ巣がちっちゃくて、うんうん、だから3月半ばぐらいから、
うん
まあ、ずっと2月から張ってるんですけど、
うん、
3月半ばぐらいまでね、うん、こう育ってないんですよ
なるほどそれもやっぱ温暖化
温暖化なのか、うん、その寒気と雨季の時期がちょっと 2,3 ヶ月ずれてるんですよね。
うーん、
だからそれはなんかその日本でも結構あるかなと思ってて、
いやもうそうじゃないですか、今例えばこの、ね、9月10月に関してもなんかまだ夏の名残が結構余韻としてまだあるぐらいな、
はい、
そんな昔はそうでもなかった、まあ、明らかにね10月にも入ればもう秋だったんだけど、はい、なんかまだね一概にそうなってないんじゃないかみたいな、
そうです、
ね、ずれてる感覚はあります、
あります、
うん、
はい、
うん、
だちょっといたちごっこだけど、うん、だから時期ずらして今やってますけど、
うん、
まあ、そこはなんかもう向き合っていくしかないのかなっていうか、うん、その世界的な変化なんで、うん、
なるほど、
はい、
だからまあ寒気っていうのはだいたい年間に4ヶ月ぐらいしかなくて、
はい、
でその時がまあ半島のタイミングなんでしょうけど、
はい、
それ以外はじゃあどういう、まあ、そういう遊び心も含めて、
はい、
日々どういう研究をしているとか、
そうですね、
なんかあるんですか。
ジャングルで取った蜂蜜はもうすぐこう蜂蜜ラボに持って帰ってきて、
うん、はい、カンボジアにある拠点、
はい、
うん、
はい、だもう 毎日かき混ぜて、うん、こう
空気にも触れさせたりしながら
します、
うんうん、
で、あのブレンドもするんですよ。
へえ、
だからその3月と5月と6月で、
うん、
こう全然こう花とか森の環境が違うんで、
うんう
ん、味が全然違うんですね。
なるほど。
でこの3種をこう 40%40%20%、うん、とかでこう混ぜて、
うん、
でそこからまたこう泡立たして、
うん、
こう毎日かき混ぜて、
うん、
こう醸造的なことすると、
うん、
まあ、ワインでいうと、うん、ボルドーワインですよね、
はい、
こうカベルネソーヴィニヨンとソーヴィニヨンブランとかがなんかこう3種類のブドウを掛け合わせて、
うん、
それで旨味を出していくっていうか、
うんうん、
そういうアッサンブラージュっていう手法も今やってて、でもずっとこういじってますね、蜂蜜をあの、はい、
だからもうキリがないというかエンドレスなんですね。じゃあそう考え出したら、
はい、
これが組み合わさったらどうなるかって、うん、もうその順列組み合わせじゃないけどめちゃくちゃ無限になんかありそうだし、
はいはい、
まだまだこう新しいなんかムーブメントというか、
そうですね、
起こる可能性、さっきのねなんかお酒にも作るかもしれないっていう先週の話もありましたけど、
はい、そうですね、はい、
奥深いんですね。
いやもう本当ね、うん、なかなかこういじりがいのある、
うん、
プロダクトだなと思って。
もうもはや絵を描いたりはしてないんですか。
絵は描いてます。
あ、絵も描くんですね。
絵描くときはね、
うん、
でもカンボジアじゃなくて、
うん、
福岡で描いてます。
あら、そうなんですか、
はい、
それはどういうタイミングでなんか絵を描きたいと思ったりするんですか。
これタイミングがですね、
うん、
その毎シーズンカンボジアで蜂蜜取って、
うん、
麓に下ろして、
うん、
こうちゃんとした状態の蜂蜜を、
うん、
あの日本に送って、
うん、
で日本に届いたものをこう受け取って、
うん、
こう瓶詰め始めた時に、
うん、
その思い出すんですね、
うん、
そのシーズンの森を、
うん、ああ今年はこんな感じだったなと、
うんうん、でこの蜂蜜はこの色だ、
うん、
この模様だっていうのが、
うん、
降りてきたらパッケージ作るんですね、
うん、
全部自分でデザインして。
あ、毎年新しく新装するんですか、
はい、します、はい、
へえ、なるほど、
はい、
うん、でそれをの絵を描く、パッケージの絵を描くんですか。
描きます、はい。
うわすごいな、全部じゃあ DIY 自分の。
あ、確かにそうですね。
ね、
はい、
お
絞るとこね、森から木登って絞って、
うん、
輸入して、
うん、
瓶詰めも自分でやってますし、
うん、
ね、あの発想も自分でやってます。
そのスタッフって何人かいるんですか。
いやもう僕一人社長で、
うんうん、
あの昨日は日曜日だったんで、
うん、
あのおふくろと親父が手伝ってくれました、
うんうん、家族で、
はい、
おなるほどね、
はい、
うん、いやでもなんかそれってやっぱりあれなんですかね、むしろ一人でやりたいぐらいな感じもあるんですか。
そうですね、いや結構そのね、こう入れ方でもやっぱりこう繊細に入れてあげないと、
うん、
こうメラってしちゃうし、
人任せにちょっとできない作業というか。
そうですね、うん、だから手伝ってもらうとしたらもう僕が尊敬する料理人とか、
うん、
バーテンの友達とかにちょっとヘルプで入ってもらったら、
うん、
こだわりがすごいんで。
なるほど、
はい、
うん、
こうただこう、うん、漠然と やるっていうよりかはもうこれ、うん、この蜂蜜はね、こいつはもうちょっと繊細な色合いだから、
うん、
もう角度はね45度よりあれしちゃダメだよとか、
そんな細かいとこまで、はい、うん、
なるほど、そうだな、確かにとか言ってこう、うん、とかってやって、うん、バーテンの人にあの一緒にやってもらったりとか。
なるほど。
ただ皆さんね、本業あるんで、うん、がっつりは拘束できないんで、うん、時々。
でもぶっちゃけですね、そういうなんか、まあ、少数でやってらっしゃるっていうのは非常に分かるんですけど、はい、もうビジネスとしてもじゃあちゃんと成立しているわけですよね、これね。
そうですね、一応あの部族にね毎年あのちゃんと
そのね給料も支払いができて、
はい、
ね、その出稼ぎ行かなくてもいいぐらいの、
はい、
うん、
ただこう本当にもうちょうど売り上げがね部族に渡って回って、うん、まあ来期もできるかなってっていうギリギリのとこですかね。
あ、そうなんですか。そんなに別に美味しい感じでもなく。
そうですね、うんうん、ただこう部族がテンション上がって、うん、毎年じゃあ来年も盛り行くぞみんなでっていうぐらいはちゃんとね、うん、対価を払えてるので、うん、まあ、それがもう僕にとってはなかなかテンション上がりますね。
だし多分もう、うん、おそらくそのカンボジアの皆さんも尾形さんがいないことにはもう始まらないぐらいなとこまで来てそうですね。
まあそうですね、その年間の循環でいうと、蜂蜜をハントするっていうのがもうかなり
彼らにとってもそのプライドだったりちゃんとこうその生活の生きる糧だったりになってるというね。
僕は目の黒い位置は、ね、もう毎年絶対来るって言ってるんで、はい、
なるほど、
木登れる間は、はい、
彼らにとってももう尾形さんがクメールラビットだと。
ああもうそうあるようにね、
そんな感じもしますよね。いやでもやっぱりそういった意味じゃもう本当もう当たり前のように遊び心っていうのがね、尾形さんのなんか日常生活の中にも溢れてるなという感じがすごくしますね、
はい、
さあ改めて尾形さんにとっての遊び心とは何でしょうか。
そうですね、もうとりあえずやってみる。
ああなるほど、
うん、だから
失敗もやっぱりいろいろ今までありますか、経験の中で。
そうですね、うんうん、だから僕ね部族にとこに行って、うん、森師匠入りたいって言ったら、うん、まずこうね、うん、じゃあ食卓囲んで、うん、一緒に飯食うぞってなって、うん、もういろんなものが出てくるんですよね、
うん、
こうなんかその森のトカゲとか虫とか
見たことも食べたこともないようなものが、う
ん、はい、タランチュラのお腹とか、
うわなかなか、
はい、でもとりあえず僕はもう全部それを
食べてみる、
うん、あのこれああとかじゃなくて、うん、もう全部出されたもん食って、うん、もう熱出したり、うん、ずっと下痢したりとか、うん、もうとにかく体壊しまくりましたね。
でもそうなるとなんかちょっとトラウマというか、うん、もうやめとこうとか嫌になったりしませんか。
そうなんですけど、うんうん、部族がやっぱこうそれによってすごい、うん、あの仲間意識持ってくれる。
なるほどね。
あと何回かしたら、うん、次腹壊さないんですよ。
ああもう免疫が
ちょっとずつ
できてきて、
そうそうそう、だからこう、うん、あやっぱこう確実にこう、うん、獲得してんなって免疫を。
なるほど、
うん、だから、うん、まあそうやっぱこうぶっ込んでみて、うん、突っ込んでみてやっぱりこう、うん、あとそんなきついんですけど、うん、言っといてよかったら、ね、
なんかあれですかね、こう好奇心ももちろんあるんでしょうけど辛抱強さもすごくありそうなイメージありますね。
あ、そうですね。
だってそのカンボジアのそのコミュニティに溶け込むためには1年半ぐらいは要してるわけですよね。
あ、そうですね。
なんかその前でなんかその思いがそこまでなかったら諦めそうですもんね。
はいはい。
あ、もうちょっと無理だなって、
うん、
ならなかったんですよね結局。そうは、
いやだからそうですね、
うん、
なんかこう無理だったってよくあるじゃないですか、
うん、
こうね台風で中止になりましたとか、うん、これなんか台風でもやりたいタイプなんですよね、うん、台風だとテンション上がるじゃないですか、
うん、まあまあわかります、はい、それはそれで、うん、
だから僕ガキの頃からこう台風来るのが好きで、うん、こう台風来ると、うん、あの一番ピークの時にこうローソン行ったりするんですよ、うん
まあ、あえて、
うん、こう濡れながら、
うんうん、
だから誰もいないじゃないですか、
うんうん、
でそこでこう唐揚げくんとおにぎり買って帰るとかびしょ濡れになって、
うんうん、
めっちゃテンション上がるんですよね。一子一人
子供ですねある意味ね
、はい、
大人はもうなんか割とそういうの嫌がってしまう、いつの間にかね、
はい、
そんな大人になってるんだけど、はい、小川さんはもうその童心というか、はい、子供の時の感覚がまんままだ残ってそうな、
はい、あと過酷なところをとことん突き詰めると、うん、そこに誰もいないじゃないですか、
うんうん、
だから誰も出会ったことないものに出会えるんですよね。
なるほどね、
うん、で最後まで立ってると絶対いいことあるんですよね、うん、舞台でも
その時は瞬間はきつい辛いことがあったとしても、うんうん、その先には
てかきつくないと信用できないんですよ、うん、
ああ逆にね、
うん、これぐらいだったら誰かでやれるし、うんうん、ここまで我慢するやついねえだろうなみたいな、う
ん、なんかちょっと M 的な要素もありますか。
そうっすね、うん、
自分をこうとことん追い込むっていうか。
あ、好きっすね。
あ、やっぱそうですよね、うん、だじゃないと、
はい、
やれないでしょ、
うん、
単純にその蜂蜜の味だけがどうだこうだっていうぐらいの理由だと、
はい、
うん、
瞬発的にはもうきついって思うんですけどジャングルで、うんうんうん、やっぱ帰ってくると、うん、また生きてって思うんですよね、うん、こうあの血湧き肉踊るところに、
うんうん、
また行きたいなってこう、うん、思うようになってきちゃって、うん、
じゃあもうちょっとした障害とか壁があったとしても全然くじけない感じですか、
最終的には。いや、これ超えたらやべえじゃんみたいな、
うん、もうそこを先を見てる感じですかね、
はい、
そういう時は。
はい、
なるほど、まあ、ある種のこうマラソンランナーとかもある意味そういうの近いかもしれないですもんね。
そうですね、
やってる間って多分そんなね楽しいばっかりじゃ絶対ないじゃない
ですか。そうなんですよ、ね、
むしろきつさとどんだけ、ね、うん、自分が折り合っていくかみたいな、
うん、
ところだけど、でも結局は最後の、
はい、
その達成感というかね、
そうです
ね、そこでやめられなくなるというのと、はい、ある種のこうじゃあハニーハイですか。
そうですねハニーハイ、そうですね、だから、
うん
うん、本当過酷であればあるほど、うん、味が裏切ってこないし、うん、やっぱそこのやっぱなもっときつくって思うんですよね次のシーズンは、
うん、
もっと奥に、
うん、
まあ、それがあえて言ったら遊び心かな。
なるほど、ね、うん、なんかね僕らは蜂蜜甘いみたいなイメージもありますけど、単純にその甘いということじゃなくて、そこにはいろんなこう酸いも甘いもじゃないけど、うん、
はい、
ある中でのやっぱ価値としての、
うん、
ね、
そうですね、
ものがあるということなんでしょうね、はい、きっとね。どうなんでしょう、このまあ、かなり体力的にも過酷なお仕事だとは思うんですけど、これからどうですか、
うん、
まあ、あと10年先20年先のイメージってあります、こんなことをしていこうとか。
そうですね、
ベクトル的に
やっぱりこうね、世界的に自然破壊がすごい進んでくるので、
うん
うん
う
ん、やっぱりこう今の循環がこう守れるようなちゃんと仕組みと、うん、まあ、部族たちにもちゃんとその、ね、持続可能な形で提案していかないといけないので、うん、やっぱりもうとりあえず僕はもうね、あと10年ぐらいはジャングル行きたいので、
うん、
まあ、体調管理もね、はい、しつつ、うん、やっぱりさらにもっと新しい、ね、うん、奥の蜂蜜も取りたいし、
うん、
その蜂蜜からお酒を作ったりとか、
うんうん、
ね、その蜂蜜で石鹸作ってみたりとか、
うん、
ね、蜂の巣でこうクリーム作ってみたり、
うん、
そういうなんかいろんな蜂蜜の可能性を、ま
あ、ポテンシャルというか可能性がいっぱいやっぱあるんですね蜂蜜に。
そうですね、
うん、
はい、
食べるだけじゃなくてね、
はい、うん、その概念っていうか、うん、蜂蜜の概念を変えていきたいなっていうか、
うん
うん、
なるほど、
はい、
うん、いや、なんかちょっと今さっきの話も出ましたけど、なんかその僕らはこうなんていうんだろう、現代生活でなんか日本でも話題になりましたよね、その農薬が当たり前になった段階から、
はい、
蜜蜂の姿が消えていったみたいな。
あ、そうなんですよ、
で環境的にもあるし、うん、だからおそらく岡田さんは一番こうそういう環境の変化に敏感じゃないかなっていう気がすごくするんですよね、
うん、はい、
だからそれがいわゆる岡田さんがもうどう頑張っても蜂蜜が取れなくなった頃にはもう結構やばい状態だってことですよね、地球も。
そうですね、
ね、
はい、うん、だから蜜蜂がこう森から消えると、うん、まあ、受粉とかそういうのも循環もなくなっちゃうし、
うん、
すごい危機的な状況になると思うんですよ、
うん
うん、だから本当に一時期ね、うん、農薬の使いすぎで、
うん、
こうミツバチの、ね、脳神経がやられて、
うん、
こう巣に戻ってこれなくなっちゃうんですね、
枯れなくなって、ね、起草できなくなってたりとかってありましたよね、はい
はい、うん、だからそういうのもねやっぱりね行き過ぎちゃうと、
うん、
農薬もね便利なんだろうけども、
うん、
ね、やっぱり、ね、雑草を殺すためだけども、うん、ね、雑草も生き物なんで、
うん、
ね、その
どちらかというと全部こうバランスが取れてるわけですよね。
そうですね、
要は、
うんうん、少しこうね、そのイケイケドンドンの、うん、その発展のフェーズから、うん、少しこうね、まあ、江戸時代以前にやってた日本人の、うんうん、営みっていうのもやっぱり振り返った方がいいのかなっていうのは、僕はそのジャングルの部族と生活してて、みんなねすごい元気なんで、最後までこうムキムキで、あのやっぱ病気がね増えてるじゃないですか。
いやいや本当、だから現代はなんかすごくね便利なようで自由なようで、果たしてこのままでいいのかという、なんか僕らのこう生きづらさとかね、不安感っていうのがやっぱりいろいろこうもう露呈してきてるような気がすごくしてて、でもなんかやっぱ尾形さんの話聞いてると、やっぱりなんかその道は絶対なんか正しいなっていうか、もうこれ、まこれ守らなきゃいけないなという気もさえしますよね。
はい、まあ、僕はねたまたまカンボジアっていう国に行く機会があって住み着いちゃったんですけども、まあ、行ったからにはね、そのいや日本人のこういうやつが来たから、こういう文化が生まれた、こういう産業が今循環してて、っていうのはなんかやっていきたいなと思いますけどね。
なるほどね。例えばそのカンボジア以外の国に目を向けたりとかっていうことはあるんですか？
そうですね、
そこもポテンシャルというかね、なんかあるかもしれないですよね。
そうなんですよ、だから結構その野生の東洋ミツバチ科の原種がいる場所っていうのが、あとインドネシアとか、
あ、やっぱりあるわけですね。
あとマレーシア、あとネパールとかブータンとかですね、ああいうちょっとカラッとした
原始的な自然が残ってるところ、
はい、そこにもこういるらしいので、あのちょっと行きたいなと思ってます。
なるほど、
はい、
じゃあそこはもしかしたら今後またそういうエリアは広がる可能性は
ありますね。
あるかもしれないと、
はい、だちょっとシーズンがずれるんで、その前後だと、だ そこを狙って、カンボジアのシーズンが終わってちょっと3回ずれたヒマラヤ行ってとか、インドネシアの島行ってとか、っていうのはちょっとあの考えてます。
なるほど、はい、あとはそのやっぱそんだけ貴重なものだけに、なんかあの ひとときのこう象牙とかじゃないけど乱獲されてしまうようなね、変ななんかこう現れたりしないんですか？
そうですね、だから、そのうちは、そのテレビとかが取材が来られるときは、そのやっぱりその場所が特定されないように、あのちゃんとお気遣いいただけるように、あの同意してくださる場合でしか取材を受けてないですね。
やっぱそうですよね、誰もがそこ、あそこかみたいになってしまったらね、
そしたらもう広いので、その夜中に入ってきて、密漁する方とか、
警備できないですからね、
いますので、
はい、今のところじゃあそれはしっかりと守られてる感じ
ですか？あ、そうですね、はい、
まあ、そこは本当ぜひそうだってほしいですよね、
そうですね、
はい、ということでじゃあますます今後もこの蜂蜜をハントしていく夢は、
はい、
まだまだ続きそうですね。
頑張ります。はい。
しかもなんかね、本当福岡が拠点っていうのもすごく僕らからすると嬉しいし。
そうですね。
ね、はい、なんかこの福岡ではせめて手に入る蜂蜜ではあってほしいなというね。
あ、もう、はい。
まあ貴重なものなんでしょうけども、はい、ぜひなんかよりね、こうそういう貴重な蜂蜜がこの福岡にはあるよということを皆さんにも知っていただきたいですよね。
ぜひ、はい。
はい、まあ、本当昨今はねかなり全国的なメディアでも紹介が相次いでる尾形さんなんで、ちょっとどうですか、生活が少しこう変わったりとかはないですか？
いや、そうですね、そんなに変わってないんですけど、まあ、ちょっとこうね毎年こう、じわーっとこうね、冬場にかけて入荷した蜂蜜をお裾分けしてたんですけど、まあ、ちょっとこういきなりドンとこう
広がってません？なんかいろんなところから注文が来たりとか、
はい、だからそのもうひたすら今はこう箱詰めと発送、
なるほど、
はい、
そうですか、
はい、
でもそういった意味ではじゃあ、まあ、順調というか、
あ、そうですね、
ね、
はい、
まあ、しますこれからもね、
はい、
まあ、しかし、貴重だし、
はい、
あの簡単には手に入らないかもしれない、
そうですね、あのやっぱりその年年で取れ高がちょっとかなり前後しちゃうので、
しかもほらワインと違ってワインはもういっぱいなんか生産者もいらっしゃるけど、こればっかりはね、
そうですね、
いないでしょ、 あんま尾形さんと同じような仕事をしている人っているんですか。
まあ、いないですよね。だからそのここまでこう、うん、ハチミツを追い込むっていうやり方はちょっと現状、今までは
後にも先にもいない感じですか、今のところ。
はい、うん、僕ももっと深めていくのでこれから、はい、
でもしかしたらそのメディアとかに噂が出る機会が増えてきてるから、うん、これからの世代で何かもしかしたらね、後続者が出てくるかもしれないですけど、
ね、そうですね、うん、まあ、世界中にいろんなハチがいるはずなので、まだ未知の、うんうん、だからなんかね、いろんな人がいろんな土地で抽出できるとまた面白いと思うんですけどね、う
ん、ね、はい、なんかそういう広報的なというか、もっといろいろなんかね、やっぱ貴重な話体験だったりするから、
はい、
講演とか、うん、なんかそういうのオファーとか来ないんですか。
そうですね、うん、たまにあります。
やっぱり、
はい、
それは結構積極的な方ですか。
そうですね、
うんうん、
なんか幼稚園とか、
うん、
学校とか、
うんうん、
あと専門学校とか、
うん、
いや結構僕は好きっすね。
あ、そうですか、
うん、
それ福岡でもなんか結構やったり。
福岡やったことないですね。
マジですか。それ福岡でこそですよね、はい、本当はね。
あ、もうなんかあれば、
あ、じゃあぜひなんかそういう機会がね、もしあったら、はい、僕もちょっとインプットしておきますんで、
はい、
ぜひね、そういう機会を作りましょう、
はい、ぜひ喋りたいです。
いや、もうだから福岡でね、尾形さんがそういう活動されてるっていうことだけでも非常に今回は分かったし、
はい、
非常にこう価値がある有意義な活動だと思うので、
はい、
ぜひ今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで詳しくですね、
はい、
尾形さんの、まあ、蜂蜜がどういうものなのかということを知りたい方はですね、ぜひ、クメールラビットというワードで、
はい、
ネットで検索をしていただければ、
はい、
これはホームページとか SNS とかが各種あるんですかね、
はい、あ、そうですね、
うん、
ウェブサイトに僕のインスタもつながってますし、
うん、はい、なるほど、
はい、
でタイミングが合えばうまく通販とかで手に入るかもしれない。
あ、そうですね、
うん、可能性もある。
はい、こう不定期で輸入してるので、
うん、はい、
入ったらこう EC に反映させるので。
なるほど、
はい、
うん、
まあ、たまに買えたりもしますし。
なるほど、
はい、
皆さんもぜひちょっとトライしてほしいと思います。
はい、
ではまたちょっといろいろね、旅は続くんでしょうけど。
そうですね、
またどっかのタイミングで、
はい、
またちょっと報告を。
そうですね、
はい、お願いします。
毎年福岡で瓶詰めと発送してますので、
はい、なるほど、
はい、
もう何だったらもう年に1回ぐらいは来てほしいぐらいです。
あ、もうぜひ
よろしくお願いします。
よろしくします。
はい、ということで2週にわたってはちみつハンター、
はい、
尾形陽一さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast.